ではお読みします。ヤコブの手紙3章1節から12節。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されているときでも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、飼うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。備蓄する言葉というタイトルでメッセージを語っていただきます。
皆さん、一瞬マスクを外して笑顔を持って挨拶を交わしたいと思います。今日はこの言葉について、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。早速一節から見てください。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ヤコブは多くの者が教師になるな、教師ほど格別厳しい裁きを受けるようなこの職業はないぞというふうに言うわけです。なぜ教師になることを勧めないのか、いくつか理由が考えられるのではないでしょうか。一つは、教えた通りに自分が生きているかどうか問われるからです。イエス様も言うには言うが実行しなかったパリサイ人や律法学者たちに向かって災いだというような厳しい言葉を浴びせられたことがありました。イエス様はまた誓ったらそれを果たせというふうにもおっしゃいました。言葉を口にすることによって責任が問われるようになります。語る分だけ行わなければならないという責任が発生するわけです。ですから口ばかりで行わないのであれば、それは格別な厳しい裁きを受けることになるわけです。これを知っていたら牧師にはならなかったとは言いませんけれども、牧師もまたより多くの責任を問われる職業であることには間違いないと思います。皆さん、この言葉と行いは連動すべきものです。ヤコブの一章を振り返ってみたいと思います。御言葉を聞く者、また御言葉を教えられる者に対しては次のようにヤコブが言いました。一章の22節です。 また御言葉を実行するものになりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。聞いて実行しなさいというふうに言います。また御言葉を教える者に向かっては次のように言われました。一章の26節です。自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚しいものです。ベラベラ語るだけで行いがないのであれば心を欺いているというふうに言っているわけです。皆さん、御言葉をそのまま行うならば神の栄光が表されます。御言葉を行うとき私たちは世の光となって人々をキリストに導くことができます。このことを願って今日も私たちは年間聖句であるマタイの6章14節を唱和いたしました。神の言葉に動かされる人というのは良い影響をこの地にもたらすことができるんです。神の言葉には力があるんです。しかし同時に神の言葉でない言葉にも力があるということを私たちは知っておかなければいけません。真理でない言葉とそれに基づく行動が行いが連動したときには破壊的な力となって現れます。2節、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたらその人は体全体も立派に制御できる完全な人です。私たちこの語るべきでない言葉を口にして失敗することがあります。思わず言ってしまった一言で人を傷つけてしまうことがあります。話す機会が多ければ多いほど出現する可能性は高まります。ですからもうやすやすと教師になるなというヤコブが言ったのは、このためでもあると思うんですね。ですから自分はよくしゃべる方だと思う人は十分に注意してください。失言によって事態が思いもしなかったことになっていきます。ですからもう言わなければよかったなって後になって後悔することが私たちたびたびあると思うんですね。ヤコブは自分自身も含めみんな言葉で失敗するというふうに言っています。自分の体の一部でありながらコントロールが難しいのがこの口です。手足がですね、こんな風になって暴走するっていうことってないんですけれども、口は暴走しますね。口は時々、もう暴言罵声をですね、でひどいことになっている人を皆さんも見かけることあるんじゃないかなと思うんですね。この教会でもクレーム対応のお仕事をされている方もここにいらっしゃいますけれども、もう大変な仕事だと思います。もう制御不能になっている相手をなだめるっていうのは相当これストレスかかりますよね。でもこれ思い返せばですね、自分にも思い当たる節があるわけです。相手の悪いところを言い始めると止まらなくなってしまう。家族に対してということが多いんですけれども、最近もありました。自分が正しいことを分からせてやるという思いでもうあることからないことまで口走ってしまう。お父さん悪いって子供に言われてもなかなかすぐに止められない。恥ずかしい限りなんですけれども、この小さい舌なんですけれども、ものすごいエネルギーを発散するわけです。言葉を思い通りコントロールするのってつくづく難しいなというふうに思います。でも私たち知っておくべきことは、この自分が発した言葉によって人生が左右されるっていうことなんです。ヤコブ舌について次のような例えをしました。3節から5節です。 切れちゃったから、うん、後でお願いします。はい、馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されているときでもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。まずこの馬の靴輪と船の舵、ということが出てきました。もうこれ両方とも進んでいくあの方向性を決めるわけです。もし靴輪や舵がなかったらこれ馬や船に乗ったところでこれどこに進んでいくのかわからないですよね。ですからもうこれ絶対になくてはならないものなんです。でまた両方ともこの全体に比べると小さいわけです。馬の体と靴輪の大きさ比べてみてください。船全体の大きさとあの舵の大きさ比べてみてください。もう靴輪も舵も両方とも相対的に見るならば小さいですよね。でこの舌もですよ、体全体に比べると小さいわけですよ。これぐらいですよ。これぐらいですよって言っても、しかし小さいけれどもこの舌が私たちの体をコントロールする大きな力を持ってるんです。あの私たちがどこに向かって進んでいくかは実はこの舌にかかっているところが大きいんです。話すことっていうのがそのまま私たちのこの体に伝わっていきます。すなわち私たちの行いを決定づけていくっていうことなんです。破壊的なことを口にしていると破壊的な行いとなって出てきます。でも良い言葉を口ずさんでいるのであれば行いもまたその通りになっていく。あのヤコブは再三再四この行いの大切さっていうことを説いていますけれども、行いに直結するゆえに言葉の大切さっていうものも説いているわけです。でもう一つの、下の例えっていうのは森林火災です。あの時々ニュースで海外で起こった森林火災の様子があの放映、流れることがありますけれども、まあ、消防士さんがですねこの木を切り倒したり、まあ、ヘリコプターを使って消火作業している現場が映し出されるのを、まあ、見たことがあります。あの森林火災って1日や2日で消えないんですよね。もう何週間も続くようなことがあります。で結果ものすごい面積の森林が消失するわけです。あのでももともと原因となった火種を考えてみるならばごくごく小さな火だったと思うんです。あのポイ捨てのタバコの吸い殻だったがそういう原因になるということもありますよね。吸い殻ですよ。こんな小さいのがあんなに広いもう面積を、ね、焼き尽くしてしまう、まあ、伸びもそうですけれども一旦火がついたら一気に広がってしまう怖さがあるんですよね。6節見てください。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが体全体を怪我し人生の車輪を焼きそしてゲヘナの火によって焼かれます。皆さん舌は火です。ですから火のもとにはくれぐれもご注意ください。あの私たちの発した言葉の影響がこれ思いもつかないところまで広がっていくんです。ですから時になんでこの人知ってるのって思うようなところまで自分が言ったことがあの伝わっていることもあるわけです。で言葉に尾ひれ歯ひれもついてですねなんかもうすごいひどいことになってしまうことってよくありますよね。あの皆さん炎上という言葉最近よくお聞きになるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、ツイッターとかフェイスブックなどこの SNS で発言した一言が問題となって、多くの人が怒りのコメントやこの誹謗中傷のコメントを書き込む現象のことです。まあ、投稿した本人、コメントした人はですね、それまで炎上するとは思っても見なかったっていうのがほとんどだと思うんです。まあ、中には意図的に炎上させる人もいるっていうふうには聞きますけれども、でも、まあ、最終的にこの事態の収拾がつかなくなってしまって、もうアカウントを削除せざるを得ないとか、そういう状況にまで追い込まれる人たちもいるわけです。ですから、これもしかしたら現代は話す言葉以上にこの書く言葉にもっともっと注意しなければならない時代なのかもしれません。あの SNS での発言が炎上するっていうのは、この森林火災の状態と似てますよね。不用意に発した一言が一気に広がる、そしてなかなか鎮火しない。私たちもネットに書き込んだり誰かにメッセージを送ろうとするならば、細心の注意を払う必要があるかと思います。あのそれができないんであれば、これ一切の投稿を控える方がこれ得策だというふうに思います。失言によって自分がもう痛い目に遭うのもそうなんですけれども、それによって誰かの人生も狂わしてしまう可能性があるからです。ですから、まあ、本当にこの些細な言葉だとしても、この言葉ってどういう影響を持つかなっていうことをですね、考えて発言する。まあ、特にこの異性間の中で不用意なやり取りっていうのはこれしない方がいいと思います。もうそれがもう相手の気分を害してしまうっていうことって多々あると思うんですよね。もしなんか自分が投げかけてですね、返信が返ってこなかったとしたら、あ、これはもしかしたら傷つけたかもしれないなと思った方がいいですよ。でも一切ね、そういうやり取りやめた方が私はいいと思います。これ面と向かってね、話す場合、まあ、声のトーンとか顔の表情とか見ることができるじゃないですか。それらって相手が伝えようとしているメッセージを理解する上で役に立つと思うんです。しかしもう相手の顔が見えない、この特にこの短い書き言葉っていうのは、これニュアンスが伝わりにくいわけです。だからそういう投稿してる人の見ても、この人これ一体どういう意味で言ってんだろうなっていうふうなことってたくさんあると思うんですよ。やっぱりそこに誤解が生まれるわけです。で、自分が投稿する内容が、コメントした内容が、送ったメッセージが思っても見なかった形で受け取られる可能性があるわけです。まあ、とにかくこの、まあ、言葉というものは私たちの人生の方向性を決め、自分の人生、また人の人生に大きな影響をもたらすということなんです。でもどうせ影響を与えるならば、私たち良い影響を与えたいというふうに思うわけです。で、パウロは次のように言いました。エペソの4章29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。愚痴や不平不満を吐き出す場が必要であるという考え方は、これ一般的に受け入れられてますよね。なんかそういう場所がないとストレス発散させられないって、で飲みに行ったりするわけです。で、オープンにできない、まあ、そこで悪口がですね飛び交っているわけです。でも聖書は悪い言葉を一切口から出すなっていうふうに言ってるんです。皆さんどうでしょうか。この一旦悪い思いを口にしてしまうと、実はその思いを強めてしまうだけなんですね。で、それに 同調する人がいればもっともっと思いが強められていきます。そうだよねっていうその一言が油を注ぐことになるんです。ですからこの悪い思いを口にすることによってすっきりするんじゃなくて、結局はその思いを強めているだけなんです。そして増幅された悪い思いが悪い行いに向かわせる強力な推進力になっていくんです。ルカの福音書6章45節見てください。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。この私たちの心の思いが取り扱われなければ、悪い言葉って次から次へと出てくるわけです。でもこの心に浮かんでくるこの思いをコントロールするのは、これ口をコントロールするよりも難しいと思うんです。口はですよ、まあ、ある程度我慢してこれ閉じておくことはできるじゃないですか。うーんって言わないようにしようって。だけれどもこの思いって泉のようにコンコンと湧き出てくるわけですよ。もうどうしようもできない。まあ、つくづく思うのはエレミアが言ったように、私たちの心は陰険だっていうことです。なんでクリスチャンになってもこんな思いになるんだろうっていうことありますよね。でも一つだけ私たちにできることがあるんです。それは心の蔵のお掃除なんです。皆さんもお家で、お掃除、され、ると思うんですけれども、何もしなくてもいつの間にか埃ってたまりますよね。もう目に見えない、もう細かな隙間から入ってき、ます。ですから私たちもう使わなくても定期的に、掃除機をかけたり雑巾がけモップがけをしたりするわけです。でもどんなに頑張っても塵やほこりそのものをなくすことはできないわけです。それと同じように私たちものこの心に浮かんでくる悪い思いもこれなくすことはできないわけです。しかし心の蔵を掃除することはできます。どうやってか、それは悔い改めです。悔い改めることによって心を吐き清めることはできるわけです。主に向かって悔い改めの言葉を口にするときに、私たちのうちにたまるストレス、ゴミは本当の意味で発散されるわけです。私たちこの心の蔵のお掃除を頻繁にしたいと思うんです。このことにおいてはお掃除好きになりたいと思うんです。溜めてしまえば口からゴミが出てきます。ですからちょっとでも埃が見えたら、主よどうぞこの心を清めてください、私のこの心をイエス様の血潮によって洗い清めてくださいというふうに祈るわけです。悔い改めの祈りは即効性があります。祈ったそばから聞かれる祈りです。お掃除はすぐに完了します。でも祈ってもまたすぐに埃がたまるかもしれない。また掃除したらいいじゃないですか。悔い改めはいつでもどこでもできるものです。道具を必要としません。そしてもう一つ、私たちの悔い改めたこの心すらも主への捧げ物になるということなんです。詩編の51編14節から17節見てください。神よ、私の救いの神よ、 血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。悔い改めは礼拝です。心のお掃除は礼拝となります。主を礼拝するために心を掃除するというふうに思っていたかもしれませんけれども、実は掃除すること自体が主への礼拝なんです。このことを知って掃除することへのモチベーションをこれ高めていきたいと思うんです。悔い改めすら礼拝になるって知って、で次にですね、じゃこの心の蔵きれいにした後どうするかです。蔵は物を備蓄保管するためにあります。まあ、先週教会のですね、フェイスブックのグループにも投稿しましたけれども、実はこのステージの下蔵になってるんです。そこにですね、先日もう30ケースの、ペットボトルの水をですね、購入して、今180本2リットル の水がこの下に、備蓄されています。災害などいざという時に取り出して使うためです。でももしこの蔵がですね空だったら、これ何の意味もないわけです。何の役にも立たないわけです。ですから蔵っていうのはこれ何かを蓄えておくスペースなんですよね。絶対そこに物が必要なんです。では私たちはこの心の蔵に何を備蓄するのか、もう一回ですね、このエペソの4章29節見てください。悪い言葉はを一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。私たちが貯めるべき言葉は人の徳を養うのに役立つ言葉です。皆さんはもうこの言葉を、これらの言葉を心にどれほど備蓄されているでしょうか。人の徳を養うとは、この養うのに役立つっていうのは、この成長することを、信仰者として成長することを助ける、すなわちこのキリストに似たものに変われるように助けるっていうことです。皆さん、私たちが語る言葉によって人に役立つ良い影響を与えることができるわけです。人の人格は言葉によって作られていきます。親であれば子どもの人格形成どうしていいかっていうのをこれ悩むところだと思うんですね。でも人格形成の秘訣は言葉にありますよ。どんな親もですね、やっぱり子供をいい子に育ってほしいというふうに願っていると思うんです。では子供たちは誰からどんな言葉をたくさん聞いているでしょうか。さっき言ったようにこの耳にする言葉がその子の人格を作っていくわけです。もし自分の子がいい子になってほしいというふうに願うのであれば、私たちのすべきことっていうのは明らかだと思うんですね。それは誰よりも自分が徳を養う言葉を多く語るっていうことです。 信仰を持たない人にこの点においては言葉数で負けないってことです。影響力持っていかれちゃいけないんです。聖書は子供たちの徳を養う言葉の宝庫です。語る言葉はこの聖書の中にいくらでもあります。また教会においてはもうこの幼稚化小学生の子どもたちにはこのハニーノートであったり、中高生の子どもたちとはこのデボーションノートを一緒にやっています。もう神の言葉を分かち合うことはいくらでもできます。ですから材料がないわけじゃないんです。語るか語らないかだけなんです。私たちが徳を養う言葉を語り始めるならば、子どもたちの人格が良い方向に変わり始めると信じます。また子どもを叱る時もですね、悪い言葉は徳を養うのに一切役に立たないわけです。もうこの御言葉にある通りだと思います。もうカーッとなってですね、まあ、さっきも言いましたけども、口が暴れてしまうようなことがあるんです。でもそうなるとこの子どもの心の蔵に悪いものを蓄えさせるような残念な結果になってしまうわけです。私たちの悪い口から出る悪い言葉がそのまま心に蓄えられていく。子どもって与えられたものをそのまま心に備蓄していくと思うんです。そして心に溜まったものを吐き出すようになる。ですからこの叱る時のもやっぱり言葉を選んで話していく必要があると思うんです。私思うんですね、このやっぱりもっともっと子どもとコミュニケーションする、会話する時間を、言葉を交わす時間を持ちたい。そして信仰を持つ親が本来持っている良い影響力を取り戻したいと思うんです。まあ、一緒に過ごす時間が必要です。まあ、それをができる環境を作るためには生活全般を見直すことも必要かもしれません。まあ、大変なことだと思います。しかし子どもの人格形成のためであるならば、ためであれば犠牲を払う価値って十分にあると思うんですよね。まあ、今子育てを例にして話しましたけれども、これは実は誰に対しても同じです。妻に対しても夫に対しても親に対しても教会の兄弟姉妹に対しても同じです。悪い言葉を一切口にすることなく、ただこの人どうしたらキリストに似ていくことができるだろうかっていうことを考えて、徳を養う言葉だけを語っていく。時に本当にこの厳しい言葉を投げかけることもあると思うんです。でもその時もですね、この悪い言葉と厳しい言葉をしっかり区別して、相手のことを真剣に考えて恵みを与えるものになって、いきたいと思うんです。私たちは心にあるものしか取り出すことができません。ですから悪い思いを悔い改めによって、私たちは心から一掃して、代わりに日頃から徳を養う言葉をいっぱい心に備蓄して、必要に応じて語りたいというふうに思います。今人の徳を高める言葉ということで、お話しましたけれども、もう一つ私たちが口にすべき言葉があるんです。それは賛美の言葉です。9節10節見てください。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。ヤコブはおかしな現象が起こってるっていうふうに言うんです。 同じ下から賛美と祈りの言葉が出ている。でどれぐらいおかしいかというと、まあ、そこに書いてあった通りです。甘い水と苦い水が同じ穴から出ているぐらいおかしいんだ。そんなことありえないじゃないですか。イチジクの木がオリーブの実を実らせたり、ブドウの木がイチジクの実を実らせると同じぐらいおかしいことなんだって。本来ありえないことが起こってるっていうふうに言うわけですけども、じゃあ本来ってどっちなんだって。本当の私の口は賛美する口なんですか、それとも呪う口なんですか。イエス様は私たちを救ってくださいました。古い自分は死んで新しい人となって私たちは生きるようになりました。悪いことを言う口、人を呪う口は古い自分と一緒に葬られたんです。新しい人となって神は私たちに賛美する口を授けてくださいました。これが私たちの本来の口になったんです。もはや人を呪うことは私たちの口に似つかわしくない。人を呪うことは不自然なんです。もう一度私たちはこの本来の口、賛美する口を取り戻したいと思います。詩編の71編8節見てください。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。一日中でも賛美できる口が与えられている。それほど賛美することが私たちにとって自然なことなんです。私たちのこの心の蔵に賛美する思いを主が与えてくださったからこそ、私たちは賛美を口にすることができるようになりました。賛美は私たちの信仰を告白する言葉です。言葉には力があります。そして賛美することによって主を褒めたたえる私たちの思いがより一層強くなって、その思いが良い影響力を持って私たちの人生の中に現れてきます。ですからもっともっと賛美したいと思うんです。私一つ夢があるんです。毎週金曜日の夜に、まあ、この会堂でホップの時間、賛美と祈りの時間持っていますけれども、このホップにもう街道、このハップの時間、街道に人があふれるぐらいに集まって主を賛美したいっていう夢なんです。まあ、もうこのハップもう10年以上続けていますけれども、まだこの夢実現していません。まあ、向こうにいた時からもう やってるんですけども、最初は CD 流してただけなんですよね。CD 流してそこで、時にアカペラでその場で歌ってた、賛美してたっていう時代もあったんです。でも途中からですね、奉仕者が、与えられて、まあ、ここで、まあ、ライブで行うようになりました。コロナになって、まあ、人が集まりにくい状況ですけれども、私は決して下火になったというふうには思ってません。火種は熱く熱く燃え続けています。やがて大きな大きな炎となって、もう教会がまたこの地域が賛美と祈りの力によって神の栄光を表す時が来ると期待し続けています。で、神はこの世界を言葉によってお作りになりました。私たちも神に栄光があるようにと賛美するときに、この世界に、教会に、家庭に神の栄光が表されることと確信します。今もう一度言葉の力を信じて、徳を養う言葉を人々に向かって語り、また賛美の力を信じて、私たちに与えられたこの唇で昼も夜も主を 褒めたたえたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心の蔵を探ってください。今ここの蔵に何があるのか、あなたの光を持って照らし出してください。もし誰かを悪く思う思いがあるならば、今心の掃除をさせてください。悔い改めるときに私たちの心はきれいにされます。清められます。そうすることで私たちの口からは悪いものが出てくることがなくなります。主よ、そして今私たちは主に願います。どうぞあなたの良きものをこの心に置いてください。人の徳を高める、養う、そのような言葉を私の心に置いてください。賛美の言葉を置いてください。その言葉を口にするときに私たちの人生が変えられます。人々の人生が良い方向に変えられていきます。どうぞこの心あなたに委ねます。あなたの恵みでいっぱいにしてください。感謝の思いでいっぱいにしてください。献身の思いでいっぱいにしてください。そして本当にこの教会に集う兄弟姉妹たちを徳を立て上げていくことができるように、私たちの唇を清めて用いてください。悪い言葉によって自分の人生を焼き尽くすことがないように、人の人生を焼き尽くすことがないように、私の唇をお守りください。私たちが見たいのはあなたの栄光です。この御言葉の通りに口にしたときに神の栄光が現れることを私たちは見たいです。主よ、そのために私たちのこの口を用いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。